やかしだ。
大島康之です。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程がある第9話の、4本目の感想まで言ってしまいましたね。
初です。
ああ、言っちゃった不適切で4本目初か。
初です。
そうか、まあでも我々はもうビバンとか、
はい、
一番好きな花とかで、はい、もう好き勝手やってきた人たちですから。
そうですね。
なんならね、不適切ちょっと少ないなぐらいに思われてたと思いますけどね。
はいはいはい。
いやー、結構ね、真面目に話してきてしまいましたけれども、
はいはいはい、
割とね、まあここも真面目なのかなという部分ではあるんだが、
おう、
まあ恋愛要素が、
そうね、
結構多くて、
うん、
で、しかもサービス的にね、
うん、
新旧磯村隼人が、
はい、
まあ、ダブルで振られるっていう、
はい。
で、これむずいのがさ、その錯覚じゃないですか、この、同時に振られたーみたいに思いますけど、同時に描いてるだけで、別に時系列バラバラだし、そうそう、何も同時じゃないっていう。
そう。
何が同時なんだよ、逆にっていう。
どういうこと？
まあ、一郎中心に考えると、純子がこっちに来て戻ってきたから、
うん、
まあ、同時っちゃ同時な、用意どんで、
はいはいはい、
純子がいたあの瞬間から計測すると同じ時間が経ってるような気はしますけど、
はいはいはい、
でも年表の中において何も同時じゃないんだよ、
何も同時じゃ
ない。そこは錯覚しますよね。
どういう、
ね、
まあだから構成がうまいってことですよ。
そうですね、これが構成だ、
はいはい、
まさに。
そうですね。
で、そこの恋愛関係ダブルとプラスやっぱりちょこちょこ小出しにされる、吉田羊さんが演じてる坂井さんっていう人と、はい、安森先生っていう人の恋愛が、これ小出しにされるのがいいですよね。
いい。
謎めいてるっていう、え、どういうことなのみたいな。なんで綺麗になったってみんなに言われてるのみたいな。
そうそう。
メガネ取ってるんですよね。
メガネ取ってる。
で、あのメガネを取ったのが、安森先生だったんですよね。っていうのがわかるとか、なんか聞いちゃうと、だからどうしたみたいな。
そう。
知らんがな、みたいな。話ばっかりなんだけど。
いいよな、あれ。
でも一つ一つの、その三つの恋愛の中身を紐解いていくと、ああ、なんか対照的だなって思うところもあって、
うん、
で、そこと比べたくなるのが、やっぱり、前回僕らが単純に比較しちゃいましたけど、うん、坂井安森ペアと、
うん、
まあ、小川夫婦ですよね。
はいはいはいはい。
っていうのが対照的だっていうところとか、はい、まあ、あと、昭和に戻った純子とムッチ先輩っていうのと、
うん、
純子がこっちでした岡田将生さんとの恋愛
って、はいはいはい、
対象すると結構5パターンぐらいの恋愛が、
そうね、
そうバラバラに出てきてて、
うん、
これを整理するっていうのはなかなか難しいですよ。
しかも被ってないんだからすごいよ。
ねえ、大体さ、被っちゃってさ、こことここの恋愛は大体一緒だったよねとかさ、その月9の恋愛群像劇とかはやっぱぐちゃぐちゃすぎて近年面白いのが一個あったんですけど。
ありましたね。僕も見てたかもしれないけど。
ぐちゃぐちゃでしたけど、まあ、すごい、むしろ整然としすぎてて、
はいはいはい、
ある意味クドカンらしくないぐらい整然としてて。
確かに三角関係みたいなのはあんまね。
そうね、三角関係じゃないんだよね、全部。
ないね。
そう。全部個別に恋愛してるっていうのがあって、だから相手とは向き合ってるんですよね。うんうん、全部ね、ちゃんとね。
うん、わかる。
で、まあ、じゃあ、坂井さんのやつから言うと、かなり、その、恋愛としてこれが理想なのか、理想じゃないのか、っていうのは、これはもう好みの問題だなっていうところまで言ってる気がしてて。
あー、そうか。
うん。結論として二人の距離は俺すごくいいと思うんですよ。
だと思うな。
で、坂井さんは学者だっていうね、バックボーンもあるから、あなたのことがわからないの、みたいな。あなたがどっち側の人なのか分かんないから怖いっていうことを吐露するわけですよね、
うんうんうん。
だけど、いや、分類しなくていいんじゃないっていう、
うん、
あなたはあなたのままで坂井さんのことが大好きだ私はっていう告白をしながら、まあメガネを取るわけですよね、
うん。
っていうところが、その坂井さんは、やっぱその見た目とか、その中身とか、まああと恋心とか、まあラブホーはそういうことする場所、だからセックスとか、それをなんか切り分けて、
うん、
点数表みたいにしないと気が済まないわけですよ。
はいはいはい、はい。
でも、いや、恋愛ってそうじゃないんじゃないのっていうのが安森先生側からの立場で、
はいはいはい、
で、それは恋愛じゃなくて、ひいては人間関係全体にも絡む部分だと思うんですよね。特に第9話において。
そうだよね。うん、だからそれが一郎さんの言ってるセリフにつながってんだよね。あの、分けるだけじゃ、
うん、
あの、ダメじゃねって。
そうね。分類してるだけで何かやった気になってんじゃないのっていうことになってきてて。で、それって、 あ、でもその人間全体として接するのってすごくいい関係、素敵な関係だよねと思いながらも、うん、いやでもきっかけダメじゃないっていう、その付きまとい行為みたいな、後ろから急にハグするとかって、いやいやいや、結果坂井さんが安森先生のこと好きになったから良いものの、これは警察案件になる可能性もあるよねみたいな入り口もあるわけだから、
はいはいはい、
好みだよねこれはっていう。
そうなんだよな。だから好きなら嫌じゃないし。
そう。
嫌だと嫌っていう、これなんだよな。
で、そこを、その警察案件にならないように、完全にセーフティーにやってるのが、現代パートの磯村さんの。
そうね。
やつで、なんならそもそも、花から恋愛する気はなかったっていう、言い訳も完全に整備されてる状態ですよね。
うん、
会社の、ユーザーが伸びないから、マッチングアプリの、モニターとしてやってくれって言われてる。で、僕は人のこと好きになったことないっていう、もう完全に予防線引いてる状態ですよね。で、僕はこれアロマンティックの可能性もあると思ったっていうか、恋愛を本当にしないっていう性質の人だっていう可能性もあると思ったんだけど、
うん、
最終的にはやっぱ恋心あったっていう描写になってたから。
そうね、好きだったんだ。
そうね、う
ん。
で、でもあれが恋愛感情での好きだったかっていうのは、完全には断定できない描き方になってるところがちょうどいいラインだなと俺は思ったんですけど。
まあね、でも俺は普通にシンプルに恋愛だと思って見るで、うん、普通に見る分にはそれでいいかなって思うよ。
これが恋愛感情だったんか、うん、知ってたわみたいなことかな、うんうん、と思いましたね。
そんくらいでいい気がする
ね。そうね、正面から見るとそうだなと思いましたね、
うんうん、
で、向こうから来た森屋さん、欅坂ですか、
うん、
の森屋玲奈さんがやってる京子っていうキャラクターだったかな、がやっぱその、磯村さんがやってる現代の彼を上回るドライ恋愛化っていうか、
うん、
いやもう楽しいそれみたいな、その交際ゼロ日婚が理想ですみたいな、ね、でもそういう人ってやっぱ価値観としては今いるし、
まあね、でも最後は気づいてるんだよね。
そうそうそうそう、
あ、自分にも嫉妬心とかあるんだってこと気づけたんで。
そうね、え、じゃあ向き合えよって思う。
そう、俺も思ったよ。
ね、だから別の理由があの人の中にはあるのかもしんないし。
まあだからそこも含めて、うん、その学んでってるってことなような気がするけど ね。
それが坂井康盛カップルとは真逆で、その犯罪性とか加害性とか、
うん、
クラッシュを生まないようにお互いを細分化してマッチしたからこそ、
うん、
まあマッチだからマッチなんだと思うんだけど。
ここもシャレが、シャレが。
マッチしたからこその、一個のライン一つでの違和感で別れを決意してしまうっていうのが、楽しいかねっていう、
ね、
で。これはもう好みだと思うのよ、結局。
まあね、
そこ二つの恋愛が対照的でめっちゃ面白かったんですよね。
面白かったね、あれ。
で、純子は純子でさ、
うん、
岡田将生とのさ、すごい、刹那的で何のリスクもないさ、
うん、
恋をしてさ、
うん、あれすごいな。
で目覚めちゃって勉強しちゃってさみたいな、
うん、
でムッチ先輩が、まあ、人としては魅力的だけど恋愛的には眼中に入らなくなったわけですよね、
うん、
まああるよねっていう、ね、これタイムスリップとか関係なく思春期の1個目の恋愛から2個目の恋愛に行く時のすごいあるあるだよなっていうのがあって、
あるよね、
タイムスリップ関係ない要素が結構染みるなって思うところはありますね、僕は。
そういう話になってきた気がするよね。
そうなんだよ。
その究極、
うん、
いや、時代とかじゃないねっていう、
うんうんうん、
その後半になってきて、時代とかじゃない部分も描くようになってきたというか、でも、意外と、これ時代だってくくってませんかみたいな、
はいはいはい、
現代だとか、
はいはいはい、
でくくってません？
うん、
そんなことなくねっていう、
そうね、
感じはしたけどね。
どっちとも取れないっていうか、ずっとある話っちゃずっとある話だと思うしっていうか、
まあだからもう本当さっき言った通りなんだよね。もうその別に区別できないのがいいんじゃないっていうことを、そのドラマ全体としてもやってる気がするというか。
そうだね。
そのね、だってこう確かにその待ち伏せするとかは、
うんうん、
あのやばいけど、
うん、あの坂井さんが本当に嫌な可能性あるからね。そ
う、
別に
で現代の価値観では、もう絶対にやばいってされてるけど、
うん、
でも、その、現代の厳格な価値観を持った坂江さんが、向こうに行ってそれを体感したとき、
うん、
嫌じゃなかった。
そうね。
それは、だから、究極、
うん、
その、なんていうのかな、別に、やった方がいいとは言わないよ、その待ち伏せを。はいはいはいはい、やった方がいいとは言わないけど、それは、時代とかじゃないくて、はい、単に、嫌な人は嫌だし、
うん、
いいって思う人はいいっていう、
そうだね、
だけなんじゃないですかっていう。
嫌な場合、本気で嫌な場合に嫌だって表明する手段とか、
うん、
可能性が増えたからいい時代だとも思うしね。
そうだよね。
今はね。
それ、でもそんくらいでよくねっていう。
そうだね。
その、
だから、うん、そう、だから一郎のさ、夫婦はさ、結構理想的に描かれてるけどさ、
うん、
やっぱ思い出してみればさ、教育実習生かなんかに手出してるんですよね。
うん、そうだよ。そうだよ。
っていうところの、あいつのダメさは、やっぱ引き続き、めちゃくちゃ描かれてて。
もうね。
今回だって、その、セクハラのコメントみたいなの送ってたわけでしょ。
うん。
やばくない？普通に。
やばいんだよ。
ダメすぎるっていうか。
ダメすぎるけど。
だから、あの目で見られてたわけでしょ？すれ違いざまに、杉山さんに。
そうよ。
だから、まあ、三丁目の夕日はさすがに笑っちゃったけど、
うん、
だから、一郎がさ、やっぱさ、成人化されてないんですよね。
うん、いい。
全然ダメじゃんっていう。
そう。
だから、一つ一つの、そのね、こう、項目に分けて採点するっていうことは、人間関係じゃないんじゃないのっていう意味で言うと、若干、一郎に肩入れはしてるけど、
うん、
でも一郎をじゃあ本当に一郎に肩入れするんだったら一郎を善人扱いすることが肩入れだと思うんだけど、
そうだよね、
全然悪人だからね、まだまだ
どうしようもない人ではある。
そうそうそう、
けど
でもあそこの状況でね、渚がそれっぽいこと言ってさ、渚なりのさ思いを言った時にさ、やっぱ一人だけこう拍手してるっていう、
うん、
ところとかも、ああ、この人の、この人たるゆえんはここなんだなっていうのも。
そうなんだよな。
分かったし。で、それをね、心配されるから、育休中ってことにしといてって言ってて、で、ゴミ出しのところでね、うん、そんなんだからパワハラで訴えられるんですよっていうので、初めて古田新太さんがそれを知るんですよね。
そうそうそう。
隠しててっていうところの、うん、あ、でも隠しとくとかはできるんだ、一郎っていう。
はいはいはいはい。
なんか、そういうところ、できるできないは、それぞれだから、一郎のことまだ分かんないですね。
まだ、まあ、でも分かんなくていいってことじゃない、ま、
そうそう、いや、そうそうそう、
うん。
人のこと分かんなくていいっていうのが、
うん、
このドラマの僕は押せるメッセージの一つだなと思ったね。
あるよな、
うん、そう、だから、そうなんだよな。すごいいいなと思いますよね。その人間関係のバラバラな描き方。
いやそれこそさ、俺さ、うん、今回笑っちゃったの
は、
あの、
はい、
あの、幼栄さんがさ、
はいはいはいはい。正論めっちゃ言うね。
正論めっちゃ言うの。すげえおもろかったんだよな、あれ。
確かに、あの、年上しか興味ないんですって言って、
うん、
一見さ、年下の女好きな人よりさ、
うん、
対等なように聞こえるもんね、一瞬で。
そうなんだよ。
でも、それはポジションでしかないっていう。
そうそうそうそう。
甘えたければお母さんに甘えたらいいんじゃないですかっていう。
そ
う
そ
う
そ
う。で、
そんな甘えた人間を好きになる年上なんていません
とか。いや、確かに言われてみればそうだわ。
うわ！
言われてみればそうだわ。
そう。
確かに、年下とうまくいく女性、年下の男性とうまくいく女性って、
うん、
その女性側も男性側も、年上とか年下とか意識してない例が多いな、周り見てると。
ああ、感覚ちょっとわかるな。
そうですよね。
その、年下だからという理由でとかでも、
うん。だからで絞ってる人は、それではうまくいってないイメージあるな。
そうだよね。
そこも結構あるあるだったんだよな。
で、結局それもさ、やっぱさ、属性で切り分けてるってことじゃん。
そう。属性で切り分けて出会うのどうなのってやっぱ思っちゃうよね。
そうだよね。あんなに、たとえさ、好きな焼肉の部位だったとしても、うん、
好きな焼肉の部位は知らなくていいわ、俺は。
ね
え。いいわ。
いいよね。
だってそれぞれ食ってりゃいいじゃないですかね。
そうよ。
まあでもそっか、一人で一皿食べたくないとかもあるのかな。どうなんだろうな。
でもこのさ、なんかさ、こう、うん、俺も、ある程度、
はい、
趣味とかっていうか、その、はい、話とかは、
うん、
会う方がいいとは思ってるのね。
うん、
でもそれは、ある程度、であるし、
うんうん、
あと、じゃあ、会わないからダメかっていうの
は、そうだよ。
別の話なのよ。その、
うん、
話は会った方がいいよ。
うん、
でも話会わないは NG っていうのは、
はいはいはいはい、
もうこれそういう価値観じゃん。
はい、
今それに片足突っ込んでると思うんだよね。
そうだね。だからあの、マッチングアプリでさ、
うん、
そんだけ項目すり合わせたら、もう会った時話すことなくないですかっていうセリフあったけど、それは結構クリティカルなところで。
いいよね。
確かに違いを話すよね。
違いを話すよね。
で、その、同じ、あるある、わかるわかるって話してる時も、わかるわかる、わかるわかるだけ話してると、さすがに多分つまんなくなってくるから、わかるわかるの中から、それは違くないんですか？僕はこうなんですよ、うん、私はこうなんですよ、を話すが話し合いましょうであり、会話じゃんっていう。
そうだよね。
ところで、わかんない者同士の恋愛を描いてるのが、やっぱいいっすよね、ずっとね。
で、やっぱそれを、その、わからないと、
うん、
会わないを、
うん、
あの、イコール、無理にしちゃったから、あそこの二人は別れたわけだよね。そうね。その磯村さんと。
お互いについて厳しすぎるんだよな。
そうそうそうそう。
うん。
でもそんな人間って、あの、現れることあるみたいな。
そうそうそう。
究極。
うん。
なんかそこはそこ、俺ね、不思議に思うんだけど、あの、一見現実的に見えるじゃん。
はいはいはい。
その、会うものを。
最初からね、細分化すること
が、
ね。
そう、細分化して、うん、で、あの、マッチするって。
はいはい。
で、それで会わなかったから別れますね、みたいなやつって。
うん、
俺さ、それさ、
うん、
めちゃめちゃロマンチストじゃねって逆に思うの。
確かにね。ああ、そうだね、
うん。え、それってさ、自分にぴったり会う人が、この世界に一人いるはずだって思う。しかもその特定の一人を探してるんだよ。
はいはいはいはい。
それってめちゃくちゃロマンチストじゃない？
確かにそうだね。
なのに、そういう人ってロマンチストっていう顔しないんだよね。
確かに。
だって今回の磯村さんとかさ、うん、全然そんな顔してなかったじゃん。
確かに。だから、京子は、そこちょっと匂ったよね。
うん、だよね。京子なんかはさ、
うん、
で、実際さ、私嫉妬深いところがあるって気づいたって言ってたけど、うんうんうん、なんか、ああいう風にその、いや、私そういうのじゃないです、みたいな。うんうん、あの、その、いろんな関係性の人いますって言ってるけど、
うん、
え、実はめっちゃロマンチックに、
うん、
あの、この世界で私だけを見つめてくれる人みたいなのを、
はい、唯一無二の。
唯一無二探してるじゃん。運命の人探してんじゃん、みたいな。
運命主義ですよね、むしろね。
だよね、むしろ。その、
確かにね、
それ超皮肉じゃないそれ。
確かに、
うん。
だから揺り戻しなんだろうなと俺思ってて、もともとはやっぱ思春期の時とかに、うん、なんかこう、エンタメのとか、そのスターのものとかに憧れて、
はいはいはいはい、
で、現実の世界で、現実の、異性は、とか恋愛対象はそういうことはないんだっていうことに、絶望していって、
うん、
で、具体化していったっていう流れだと思うんですよね。
なるほどね。
だから、ロマンチック、ロマン主義、ロマン、夢見主義から、現実主義に揺り戻っていって、うん、でもそれが突き詰まった先に、結局ロマンチストになってるじゃんっていうことだと思うんですよね。
うんうん、そうだね、そうだね。
そう、だから一回絶望してるんだと思うんですよね、恋愛
に。はいはいはい。あ、ちょっとわかる。
そう。で、それはすごいあるあるだと思うし、そっからのこう、うん、妥協でパートナーを見つけたい人は見つけていくっていうことが、まあ選択肢としてはやっぱ広がってる時代だとは思うんですよね。
まあね。
昔はあれはできなかった手段だから。
そうだよね。
そう。でも今も、まあ、安森先生ほど強引にパワフルにいけるかっていうのは別だけど、まあコミュニケーションの手段として、まあグッと来られるのが好きっていう人。
そうね。
もう別にいるから。
そうなんだよ。
選択肢は広がってるっていう意味では、いい時代になってってるっていうことだとは思うけどね。
ねえ、俺はね、でもね、その選択肢は増えてるけど、
うん、
あの、使い方を教えてくれないっていう。
そう、使い方がやっぱ一辺倒になっちゃうと良くなかったりとか。
あとさ、なんかやっぱ道具ってさ、うんうん、いっぱいあると困らない？
そうだね。
例えばさ、ゲームとかさ。
確かにそうなんだよ。道具選ぶところからストレスになるっていうのもあるから、ね。
でしょ、
うん、
例えばなんか、あの、最近のゲームとかが難しくてできないみたいなのって、
はいはいはいはい、
最初の段階でやれることが多すぎちゃって、
そうね。
逆にどっち行っていいか分かんなくなっちゃう。
もうテトリスでいいってなりますね。
そうそうそ う, そう、やること1個だからみたいな、
うん。マジでそうだわ。いや、マジそうだわ。
で、それがさ、テトリスは、俺はあんまり、あの、向かないから、
う
ん、
あ、そう。
テトリスだけだった時代は、うん、俺多分死にそうだったと思うんだけど。
そうか、俺はテトリスしかできないから。
そうだよね。
俺ゲームね、テトリスしかできない、マジで。
そうなんだ。
多分。
いや、だからそういうことよ。うん、そのなんか今やっぱ選択肢は増えてるけど、
ね、
でも、
ね、
あなたにはこれが合うよとか、
確かにね、
教えてくれる人もいないし、自分でこれが合うはずだって言えるくらいの自信も持ちにくいし、
決めつけられた方が楽だっていう考え方も許してほしいよねっていうのは感じるよね。
思うよね。で、それが向いてる人だっていると思うしさ。
そうだな。
まあ、そっちの方が結果的に幸せな人だっているはずだしさ。
うん、
なんかこの、
うんうん、
だから、せっかく、それこそさ、選択肢というか、
はいはい、
その、あの、細分化されてるんだったら、
はいはいはい、
それ全部ちゃんとこう、ルートがしっかり整備されて、す、
う、
べ、
んうん、
てが認められたら、いいのに、とは思う。けどね、
そうだね、
うん。でも、いや、でもね、だとしてもね、やっぱ、合うか合わないかっていうのはまた難しいんだよな。
そうだね。まあ、マッチングアプリで言うとね、そのマッチングアプリの世界にも、別に安森先生のタイプの恋愛あるからね、普通に
っていう。あるあるある。
のもあるから、やっぱ、いろんな側面を本当にもう、手広く広げようとしすぎてて、
うん、
一つ一つのことが結構極端に描かれてたりとか、例外的な例が描かれてたりとかはすると思うんですけど、
まあね、
まあなんか、ある意味この過剰選択肢社会みたいな ことをちゃんと描いてるっていうか、実感はすごくマッチ、実感はすごくなんていうのかな、ぴったりそのものではないけど、あ、こう今の時代をこう見えてる人もいるんだろうなっていうことはすごくうまく描かれてると思うんだよね。
あ、だから俺ね、ぴったりじゃないとこも含めてだと思ったよ。
あ、そうだね。
そのなんか全部、ある全部描いたじゃん、はいはいはい、現代のもだし、はいはい、あの
昭和
の
頑張ってね、無理してね、
はい、そう、もうあの一本の中に、うん、今回1話の中に入れたけどさ、
うん、そうね、
なんかそれのちょっとあんっていうところも含めてやってるというか、で全部出すからあのその選択肢が多いがゆえの、うん、こっちのパニック感というか、じゃあどないすらええねんみたいな。
そうね。今までのドラマの見方だと、うん、処理できない情報量が襲いかかってきてますからね。
あ、そうそう。だから普通だったらさ、うん、もう現代のだけ描くんでいいんだよ。
うんうん
うん。それだけやっちゃえばよかったのに、
うん、
そうじゃなくしたから、
うんうんうん、
だからなんかこの混乱も含めて、
はいはいはい、
今だなって思った。
そうだね、
うん。
そうだね。まさにそうだね。
そうそうそう。
だから、うん、我々そうだよね。だから、そうだよね。このタイムスリップのスパンそのものを生きてきたぐらいの我々じゃないですか。
はいはいはい。
86年生まれではないけど、うん、まあ92年と93年ですか。
そうね。
生まれだけど、まあほぼほぼ、このタイムスリップのスパンにすっぽり収まる人生を送ってきた我々からすると、うん、いや、俺らの周りずっとこうだよ、みたいな。ずっと大人がこの変な議論ずっとしてるのを見てきたよ。
そうそうそう。
みたいな。
その結果結論は出てないっていう。ね。
その小6ぐらいの時に、うん、公民とか総合とかで教わった、
うん、
とか情報とかの授業の時に教わったハラスメントみたいな話から、はいはいはい、だいぶいろいろ変わってますもんね。
変わってる、変わってる。
あの時のあの解像度の薄い説明何だったんとかも今思います
もん、ね、本当にざっくりしてたもんね。
そうだよね。ネットリテラシーみたいな話とかも、え、全部変わってるけどみたいな思う時もあるしね。
思う思う。
いや、そのカオスな感じが結構僕らはリアルだと思ってるけどね。
俺は本当そこが好きだな。
そうだね。
うん、一言でスパッと言えないしっていう
の
が、うん、
この2024年のカオスな空気をカオスのまま切り取ってくれた、
うん、
いいドラマです現時点で。
そうですね。
最終回がどうあろうと、
はい、
9話までのカオスを僕らは肯定したいよね。
そうですね、
うん、
これで10話で毎回言ってるけどさ、やっぱ昭和最高とか言って
なったらおもろいな。
まあ、そういう超シニカルなブラックコメディだったというオチもね、うん、
絶対ないけどな。
絶対ないけどね、
うん、
ないけど、
まあそうね、まあまあ予想するじゃないけど、まあでも感あの最終的な着地点のどういう感想になるかっていうところの温度感も含めて、まあ予想はぶっちゃけできるはできるんだよね。
あ、
そのストーリーの部分が細かくどうなるかは別として、
やめよ、
それは別として、
やめよ、
でも
考えない、
読後感は予想できるんで、
まあね、
まあ全然現実を無視したものには当然ならないだろうし、
ならないよ、
でもただのリアリティを突きつけてくれっていうことにもならないだろうっていうラインは予想できるんですよね。
だから、うん、まあでもちょっと一番予想できないのはね、
はい、
次最終話なんだってことね。
そうだよ、
終わるんだっていう。
え、もう第2部に続くやってほしいわ、マジで。
毎回ドラマ見てると言ってる気がするよ、
ね。好きなドラマってでもそうだよね。
でもやっぱ、それがいいドラマだよね。
し、あの、俺の中で、うん、あの、高野さんと喋れるタイプのドラマはそれが多い。
あー、なるほどね。あー、わかる、わかるな。
うん。シュッシュッシュッって終わってく、こう、サクッサクッっていうやつも、俺は見てるから。
ちょっと待って。
好きで見てるから。
俺がドラマ見てないみたいになるけど、あのね、俺ね、洋ドラでそういうのあるから。
そうだよね。
うん、ミニシリーズでスパッと終わったやつとか。
洋ドラはでもマジで無限に続くからな、本当に。
いや、だから無限に続くやつと続かないやつあるんだ
から。そうか、そうか、そうか。
今ミニシリーズで、ちょっとこの議論はまた広がっちゃうから、うん、こんなもんにしとく
よ。我々がね、だらだら喋るのに向いてるドラマは、
うん、
第2部あってもいいよドラマが多いよっていう。
そうね。
話ですね。
それはそうね。
いや、
だから確かにね、だからの、もう言うことなくなるもんね、スパッと終わるやつって。
そうなんだよね。うん、最終回後ね。
完成度、もうこれで完成してるから。
ね。全部説明してくれちゃったってなっちゃうっていうのも、うん、まあまあ別にそうじゃなくていいと思うしね。
そうね。
説明不足の部分全然あっていいと思うしね。
って感じか。
はい。面白いです。
面白かったね。
本当に僕は大切なドラマになったし、このドラマを見返すたびに2024年の空気を本当に思い出せると思うね。
そうだね。
そういう意味で言うと、まあ、ところどころね、その、
う
わーってこう踏み外してるところはもちろんいっぱいあったと思いますけれども。
そうかね。俺はなんかそこも含めて、なんか、うん、間違いはなかった気がしてる。
まあ、まだわかんないけど、
その、まあね、最終話まで
見ない、厳密に完全アウトみたいなことも、俺のカウントでは別にないんだよな。
そうそう、そういう感じ、そういう感じ。うん、なんか、これ絶対いらなかっただろうとか、うん、そういうのないんだよね。だからやっぱさすがだよ。ほんとすごいよ。
八嶋さん、八嶋智人さんが、うん、あの、ナインツさんのラジオ出てて、
ああ、そうなんだ。
で、これまでの話とかもすごいしてるんですけど、うん、あの、クドカンさんがいろんな人の、実名を書きすぎてて、で、もっとあったんですって。
へぇ。
で、プロデューサーが減らせって言ったんですって。あ、そこのバランスもやってるんだって。
やってんだね。
思ったし、八嶋さんは本来は、あの、セリフでしか出てこないはずだった。
そうなんだ。
舞台の稽古で忙しいから、うん、って言ってたら、マネージャーさんが前のめりになぜか OK しちゃって、じゃあ出ますよって言って、行ってみたら、あの、実名が出てる人の中で出てるのが八嶋さんだけで、で、クドカン的には、あ、出てくれるんだってなっちゃって、クドカンのイマジネーションが広がりすぎちゃって、どんどん膨らんでって、舞は出ることになっちゃったらしいんですけど、うん、割とまんまじゃないっていう、
その
割とドラマ内の八嶋さんまんまじゃないっていう、あの、呼ばれて、臨時 MC みたいになって、ね、みたいなのと、流れほぼ一緒じゃないですかっていう感じで。じゃあ、合ってんじゃんって思いましたけど。
いいなぁ。
そうね。いや、とても楽しいです、はい。皆さんの感想もぜひコメントで教えてください。
はい、
で、過去の第1話の回から遡って聞いてもらうのも本当にいいと思いますよ。はい、このドラマに関しては。
そうですね。
はい。というわけで、もう。1月ドラマも終わっちゃいますよ。
終わっちゃいますね。
4月は果たして我々がやるドラマはあるんでしょうか。というわけで最終回を楽しみにしましょう。
はい。
以上、島田聡樹でした。
長野みなとでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。